皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月11日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題はすべては現場からです。今東京都の銀行新銀行東京がですね、いろいろ不良債権問題で揺れていますね。創業から、3年ぐらい経ちまして、2300社285億円が焦げついているということでですね、なんでこんなにですね突然その巨大な焦げ付きを起こしたのかという話なんですけども、この銀行は石原都知事の、旗振りで生まれた石原銀行みたいなもんですね。で、最初のその執行役に選ばれましたのが、トヨタ出身の人ですね。トヨタ出身の人が、なんか代表執行役になりましてですね、目利きだとか職人芸だとかいう言葉にですね、頼るなと、企業の財務データだけに頼ることを強く推奨して優勝したという話ですね。なんか考えられないことなんですけども、そういうことをやった挙句がですね、この不良債権の山だということですね。本当に今ですね、この現場を知らない人が増えた感じがします。特に若い人がそうなんじゃないかな。大企業に勤めている若い人ほどそんな感じがしますね。なんかその現場を知らなくて、とにかくレポートを書いて指示を出して、でファイナンスをつけて管理さえしてれば全部物事が分かっているように、なんかそう見えてるんですね。例えばスーパーに行きますとですね、ナスとかトマトとかたくさん売ってますが、要するに金を出せばね、そこにその作物があるかのごとく錯覚を皆さん持つんですが、そんなことはないですね。あれ、作物育てるのはすごく大変なことで、誰かがですね、本当にまさに丹精込めて作ってるんですよね。で、その作ってるっていうことをちゃんと分かってないとですね、あれ、ただ単に金を出せばここに物があるんだと思ってたら、どっかで大きなですね、勘違いになっていて、それが巨大な問題をこうやがて引き起こすわけですね。どうもですね、こう見てると今回の新銀行東京の話はですね、やっぱこの現場というものを分かんない人たちのですね、行き着いたところの姿のような感じがするんですね。で、この現場が分からないっていうのは、やっぱりなんかこれ受験勉強みたいなのやりすぎなのかもしれませんよね。なんつうんでしょうかね、やっぱりその知識だけが過剰になるんですけども、実際にその肌で体験するっていうことはみんなやらないですね。それから最近のこの受験勉強なんていうのは本当にくだらない問題が多いですから、くだらないことをたくさん覚えないとはならないわけですね。そんなことをしている間に生きるために本当の大事なこととかですね、あるいは世の中の本当の仕組みとか現場のことを学ぶ機会が非常にこの少なくなっていくんじゃないでしょうかね。で、そういう人たちがですね、結局現場がわからないですから、逆に現場にコンプレックスを持つんでしょうね。現場にコンプレックスを持つと、ますますですね、現場わかる人が憎らしく思えてきて、で、現場わかる人はどんどん排除しちゃって、で、もうとにかく形だけきれいに整えるということばっかりこう走るんでしょうね。だからその職人芸だとかですね、何かに頼るなと、職人芸だとか目利きに頼るなという、そして財務データだけ見るなんていうのは、本当に現場がわからない人だからできることで、現場がわかっている人ならそんなこと怖くてできたもんじゃないですよね。とにかく中小企業だけじゃなくて大企業もそうだと思うんですけども、財務データだったらいかようにでも作れますからね。やっぱりその企業の本質的な付加価値を生む部分というのは目に見えない部分で強さですから、それはやっぱりその五感で感じるその会社あるいはその人の隣っていうものではないと分かんないですよね。だからやっぱりそういうものがちゃんと分からないとですね、仕事にならないっていうことの象徴なんだろうと思うんですね。財政赤字の問題でも何でもそうなんですけども、結局その金を出せばいいと言ったってですね、金の使い道っていうのが大事でありましてね、ただ単にその金をまくだけだったらですね、それはやっぱりね、その宙にですね、霧吹きでそのね、水まくようなもんで、どっかその蒸発しちゃうだけなんですよね。だからお金もですね、一つの重要なエネルギーですから、エネルギーを上手に使わないとですね、経済動かないんですけども、その辺の現場感覚がね、やっぱない人がね、財政になっちゃうとですね、財政だけじゃなくて各省のね、トップになっちゃうとですね、そのどこにどう金を使っていいかやっぱ分かんなくなるんじゃないでしょうかね。本当にそうなってくるとですね、旧日本軍の最後と同じようなもんで、 現場のその混乱が全然その大本営に伝わらなくてですね。で、その、まあ、最後に自滅したと。あの時の姿に本当にね、生き写しのようなことがですね、今また起こってるなと。まあ、そんな感じがするんですよね。で、これからやっぱりその、どんなところでもですね、組織でも、まあ、国でもですね、やっぱり現場が分かってる人が物事を再建しないとうまくいかないと思うんですね。で、もう一つ同時に言えますことはね、やっぱりこの社会から今までのような巨大なエネルギーが消えているってことですよね。これは非常に重要なことでね、例えばその、なんかですね、昔みたいにこう道路をたくさん作ろうっていうような話もないですよね。道路財源とかいうそういう、まあ、細かい話ではなくてですね、まあ、こうざっと見て、ね、整備しなきゃならない道路はまだ地方に行けばありますけども、もうしかし昔みたいにたくさん道路を作る時代じゃ、それはないでしょ。だから物理的にですね、山を崩し何を崩しというね、土方仕事でね、飯を食う、もうそういう時代じゃないですよね。それからその巨大なですね、工場を作ってですね、で、そこでその車組み立てたりとか化学反応をね、こう起こしてとか、巨大なそのプラントを作ってね、なんかいろんなことやろうっていう時代でもないですね。ないし、もうそういう総需要がですね、なくなっちゃったわけですから、アメリカがね、もう借金できなくなっちゃって。で、そうするとなんか、あまりこのエネルギーがないわけですよね。で、金融もそうですね。金融も一つのエネルギーですから、ものすごいエネルギーをかけてですね、まあ、会社を起こしたり、会社を合併させたりですね、で、金融の力でなんか物事を動かしていくっていう、そのエネルギーがこうないわけですよね。こう、上場企業なんかもいろいろあると思いますけどもね、やっぱりこの、お粗末な会社も多くてね、お粗末な会社は、やっぱりこのお金を市場から調達するとこまではね、やるんですけども、調達した金で利益を稼ぐとこまではやっぱりいかないんですよね。そうするとなんかお金なんか使っちゃって、で、なくなっちゃったらまたなんかね、別会社上場させて金を集めてと。まあ、そういうことを何年かおきに繰り返しているような会社ってありますよね。ああいうのはやっぱりそのエネルギーをですね、取り入れるだけ取り入れるんだけども、まあ、結局それが有効に使われないままですね、だんだんその、まあ、エネルギーなくなってきて、で、困るからまた増資すると、増資して、あるいは別会社を上場させて、その、金の状態すると、まあ、その繰り返しですよね。ああいうことをがもうできないわけでしょう、こうなってくるとね。そうすると本当に、なんて言うんでしょうかね。酵素を使ってですね、なんか微生物を使ってね、こう発酵させるような、もっとなんか穏やかな反応の持てるの経済を考えないと難しいと思うんですね。物理反応、化学反応ってよく言いますけども、もう一つ生化学反応ってありますよね。酵素を使った反応ですね。これは微生物が出てくる反応で、これ非常に不思議な世界なんですよね。今非常に有名になっておりますけども、残留農薬ゼロで野菜を作る工場ありますよね。ああいうの日本でパイオニア的に始められた先生はですね、昔アメリカの NASA のアリゾナ計画に参加されておられたんですね。で、言っておられましたけども、やっぱり微生物はですね、思いに反応するんだってんですね。あれ実験で確かめたって言っておられましたよ。やっぱりそうなんですね。微生物っていうのはその、まさに量子の世界に生きておりますから、量子論の世界なんですよ。ですからね、人の思いが通じるんだったんですね、あれ。実験で確かめられたって言っておられましたからね、アリゾナ計画の中で。まあ、そういう世界がありますからね、結局、その、発酵するか腐敗するかなんていうのは紙一重で、発酵と腐敗は本当に紙一重ですからね、下手すらすぐ腐敗だし、で、上手にやれば発酵するし、腐敗したらもう毒だし、で、発酵すれば大変な、まあ、宝物のようなものになってきますからね。ですからこの微生物の世界っていうのはですね、その見かけはもう本当に外から何もエネルギー加えなくて、ただなんかね、水と粉とそこに植物があるだけの世界なんですけども、それがやっぱりものすごい反応を起こしていくわけですね。だから生物の体の中ってのはすごいわけですよね。生物の体の中っていうのは、まあそういう反応が常にこう起こってるわけで、外からね、煮たり焼いたりしないでも体の中でですね、いろんなものが分解されてですね、で、いろんな反応がこう次々と連鎖的にこう起こってるわけでしょう。で、体をちゃんと維持してるわけですよね。これがやっぱりね、本当に生命の本当の力でありまして、ですからこう経済全体を見るときもですね、なんかこうやって、で、20世紀ってのはその、まあ巨大なエネルギーをね、使ってね、こう動かす時代でしたよね。でももうエネルギーもそのね、もうどんどん枯渇していくっていうことであればですね、お金のエネルギー含めてね、やっぱりその残るのは生化学反応のようにですね、そのまあ量子の世界の、その言ってみれば、量子の世界の微生物を使ったような経済にならざるを得ませんね。それはもっと具体的に言うとですね、 両者の世界ってことは一つは人ですよね。まあ人をとにかく組織の人間として見るんではなくて、一人の人間として見たときに、まあどんなエネルギーが出てくるかって話ですよね。制服を着せて、コーポレートガバナンスをかぶせてですね、お前はこれだけの人間だと、これ以上するんだと言って、そこに立たせた時のその一人の人とですね、まあその人が本当に木の花を咲かす時にですね、咲かす可能性に満ちた時に見せてくるその人の力では、全然違うものがやっぱありますね。まあその辺のところがね、非常にこの重要になってくるわけですよね。そうすると、今の時代なんかですね、本当に言ってみればね、その組織の力にみんな負けて、漁師としての人が全然エネルギーを持ててない時代なんで、これじゃやっぱり何の反応も起きませんわね。だからむしろ外からですね、なんか金の力だとか、いろんな権力の力を使って、無理やり動かないということになってるんですが、まあ、外から加わる力がなくなってくるわけですから、そしてやっぱもう一回ですね、人の気持ちを解きほぐしてですね、自分の可能性に向けて自分でその明るく、あったかく行動できるようにしていかないと、エネルギーはどこからもやっぱ湧いてこないですよね。それからその反応っていうのはですね、非常に面白いですね。まず時間がかかるんですよね。その酵素を使った反応にはですね、あんまりその一瞬にして化学反応みたいにパッと動かない。物理的なその、叩いたり壊したり切ったりとかいうみたいにですね、あっという間には進まないんですね。非常にじわっと進むんですね。ですから、いわゆるスローペースでいくわけですね。スロービジネスとかスローライフなんて言葉がありますけどもね、まああんな感じでね、慌ててもダメなんですけども、しかし時間とともに確実に変化していくんですね。確実に変化していくわけで、ですからふと時間が経ってみるとですね、このし、ね、自然の中のこの、ね、生き物みたいにですね、どんどんその、ね、子供は大人に成長していくしですね、春は夏に、夏は秋に、ね、秋は冬にと、そんな感じでどんどん季節が移り変わるように、やっぱどんどん変わっていくんですね。だからこの性化学反応っていうのは、ちょっと時間さえ置けばですね、ものすごく大きな変化を起こしてくれるんですね。しかもその時にあまり変な副作用を起こさないんですね。物理現象のようにですね、すごい音も出さないし、化学反応のようにですね、ものすごいなんか激しい、毒もね、撒き散らすということも基本的にはあまりないですよね。だからその昔みたいなね、20世紀の時代みたいな、そのスピードとかですね、あるいは規模ということで言いましたらね、それはなかなかね、原子の世界の物理学や化学反応みたいにですね、激しくはいかないんですけども、まあその微生物っていうか量子の世界のこの反応を見るとですね、まあそれある程度の時間さえ取ればですね、スローにさえやっていけば確実に変化が生まれていきますね。で、同時にそのやっぱりこの腐敗するかね、この発酵するかって、この違いはやっぱりね、人間の組織では間違いなく言えるんですよね。ネットワーク社会っていうふうによく言われますがね、まさにあれね、その今その時代じゃないですか。だからみんなその、まあ確かに組織に属していて、その組織がいい組織ならいいんですけど、そうでないと自分でこのいろんなネットワークを組みますよね。で、やっぱそのネットワークがね、腐敗してるか発酵してるかってこう、見てるとわかると思うんですよね。腐敗してるってのはですね、やっぱりね、悪いものを撒き散らしちゃうんですよね。だからその組織にですね、交わる人はね、大体ね、毒をもらっちゃうんですよ。だからなんつうのかな、本来表に出てきてはいけないエネルギーがね、どんどん出てくるんですよね。ヤクザ的雰囲気っていうんでしょうかね。深く付き合えば付き合うほどですね、みんなその不幸になっていくっていうのかな。あるいはね、ものすごい暗くジメジメしたものを秘めながらね、この動いてるっていうのかね。だからその進めば進むほど暗く冷たくなっていく世界。それがこの腐敗している組織ですよね。でね、あれやっぱり一人一人がね、個人がその腐敗する個人かってそんなわけでもなくて、やっぱその場の雰囲気なんですね。その場の雰囲気が腐敗の雰囲気になってるとですね、そこに近寄った人はみんなおかしくなっちゃうんですね。もう一つはこの発酵する雰囲気っていうんでしょうかね。好気性の世界っていうのかな。好気性と嫌気性ってありましてですね、好気性ってのは空気を好む、嫌気性ってのは空気を好まない。だから嫌気性の菌が下に行って、好気性の菌が上にいるんですけども、その腐敗した組織ってのはこう嫌気性の世界ですよね。嫌気性の世界が全部こう覆っちゃってるわけね。で、発酵した世界って好気性の世界ですから、まあ明るいんですよね。外の空気が好きなんですよ。非常に明るくオープンでですね、まあ、か、あの人々がやっぱりやればやるほど元気になっていく、そういう組織がやっぱありますね。で、これ本当に紙一重なんですよね。 だから例えばね、昨日まで好気性だった組織がですね、何か一つ問題が起きるとね、あっという間にですね、その腐敗しちゃうことありますよね。で、腐敗してた組織もですね、まあいろいろ立て直せばね、もう一回その発酵の世界にね、戻っていくことができることもありますね。まあただ一旦腐敗しちゃうとなかなかね、それは大変かもしれないんですが、まあギリギリのところでね、立て直すことはそれはできないことはないと思うんですね。例えばサウスウェスト航空っていうのは非常にそのいい会社だったんですけども、やっぱりちょっと無理があったようですね。なんか安全に関するですね、非常に大きな規則違反やってたみたいで、しかも連邦航空局の職員がですね、検査する職員を脅かしてですね、これは多めに見ろと言ってたって話も出てきておりまして、これはなんか一大スキャンダルになるんじゃないかなって感じがするんですが、まあ、サウスウェスト航空なんかもね、本当にすごい顧客満足とかね、安全性の意味ではすごくいい会社ということでやってきたんですけども、やっぱり無理が生じたんでしょうね。一企業の努力だけでは超えられない限界があったんでしょうね。そういう時にやっぱりさっと形を変えてですね、なんか柔軟に適応していけばよかったんでしょうけども、やっぱりこの昔の栄光、今までのこの名声を捨てられなくなっちゃったんでしょうね。そんな感じがしますね。ですからすごい会社として表彰されるなんてのはあんまりいいことじゃないですよね。あんまり目立っちゃうとですね、自らを変えるっていうことはできなくなっちゃって、腐敗が始まっちゃうんですよね。だから、ある時うまくいってもそれどんどん変えていけばね、腐敗にならずにどんどん良くなっていくんですけども、発酵した状態維持できるんですけども、やっぱ腐敗が始まっちゃうとですね、なかなかこう、組織元に戻すのもね、大変になってきますね。まあ、そんな感じがしておりまして。で、結局のところまあ、そういう話もね、やっぱ現場がわからないと始まんないんですよね。上がその現場がわからなくていろんなこと言いたい放題やってですね、自分さえ良ければっていうことやってたら、もうあっという間にですね、これやっぱ腐敗の世界ですね、本当に。組織はあっという間に腐敗しちゃいますよね。で、言いたいことも言えないし、ね、何もできないことになってしまいますんで、まあ、非常にまあ、大変なことになってしまうんじゃないんでしょうかね。どうすってかですね、まあ、こんな風な形になっちゃったのか。まあ、やっぱりその現場は分かってた人にはですね、やっぱり80年代以降の経済に自信を失ってしまったんですね。非常に大きな変化でしたからね。やっぱりグローバリゼーションとか IT とかとか。で、今までの現場の常識だけでは分からないことがたくさんありましてですね。まあだから現場の前にもっと大きなところを変えなきゃなんなかったわけなんだな。だからまあ、それはそれで一つね、大きなところを変えざるを得なかったという意味ではしょうがないんですけども、しかし形を変えてですね、一通りなんかね、まあアメリカの巨大な総需要もなくなったことだし、これでもう一回ね、足元から経済復興させていかなきゃいけないんだから、やっぱりこの現場の分かる人にもう一回戻ってきてもらってですね、立て直さないとね、始まらないと思いますよね。でもだから、生化学反応のようなですね、じわっとじっくりとした、しかし確実にですね、発行するようなね、まあ、そういうなんか、経済運営していかないと難しいですね。うちもいろんなリーダーシップ理論をね、やっております。ベティン先生のやつとか、トップリーダーシップとか、あれはよく見るとやっぱ全部量子論の世界ですよね。その人を一人の量子としてね、考えるリーダーシップ論ですね。ですからやっぱりそういうところから少し時間をかけてね、リーダーシップを復活させていけば、まあ、だいたい3年ぐらいだな。3年ぐらいかけてやっていくとですね、ちゃんと発酵するんですよね。組織はね、いい匂いを出して、豊穣に発酵していきますからね。まあ、そうしたらあんまり変な菌も近づかないね。変な人近づかなくなってきますね、組織にね。まあ、そういうふうにこう運営していくといいんじゃないでしょうかね。うちも最近いろいろ田畑をやりますがね、あれは非常にいい勉強になりますよ。本当にいい勉強になりましてね。全ては総じ系ですからね、この自然を学んでると同時にそれ経済も分かるし、世の中のことも分かるし、生き方ってものは分かってきますからね。植物なんか何度も言いますけども、あれは要するに適応するのが得意な、適応するってことで生きてるのが植物ですからね。植物は移動するってことできないわけでしょ。移動することができないから、いかに上手に適応するかっていうことが生命の源なんですね。ですからね、本当にね、憎らしいばかりに適応しながら、環境に適応しながら、みんなね、生きていこうとしますよね。だから自分を変えながら、やっぱ組織に適応していこうという、その力を非常に強く持っているのが植物ですね。動物はまあ移動するってことできますからね。まあ、だからああいうの見てるとですね、本当に環境を作る大切さっていうのは分かりますね。悪い環境にしておくと、植物の悪い方向にどんどん適応していっちゃいますから、あまり良くならないですよね。 まあ、本当にその場を作るっていうことの大切さっていうのはですね、つくづくと最近感じるんですね。まあ、いずれにしてもですね、まあ、これだけ疲弊をしてしまいましたから、とにかくその現場がわからない人でないと、ここから先の再建はできないと思いますね。現場のこと全く考えずにね、上で右往左往してる人間はやっぱり早くいなくならないとですね、ダメだと思います。でもそういう人に限ってなかなかいなくならないですよね。まあ、でもだからといって戦争して追い出してもですね、またそのね、恨みが残ってですね、元の木阿弥になっちゃうだけなんで、まあ、自分たちでね、こう逃げ出すまでちょっと待ってないといけませんわね。これがね、ほんと大変なんですけどもね。まあでも、そういうふうにしろというのはこれ天のシナリオなんじゃないですか。もうね、相争うなということでね、足元をよく見ていけということだと思いますんでね。まあ、とにかく現場の分かる人がですね、次の担い手ですから、それぞれの職場で、それぞれのね、場所で、地域でね、頑張っていただきたいな、そんなふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、すべては現場からということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。